UIC。
パラティルでございます。今週のテーマは広告代理店という存在ということでお送りしていきましょう。どうですか皆さん、広告代理店っていうとなんかこうピンとくる何かこうキーワードとか何でもいいですよ。なんか思い浮かぶものは前島君からどうぞ。
電通とかですか。
電通、はい、ピナツボさん。
へー、なんか近所の広告屋さんのイメージがある
まあまあいいや、まあ、はい、松田さん、
博報堂。
そしてエッグさん。
最近読んだ本で戦争広告代理店っていうのを。
へー、なるほど。
なかなか、
木谷さんは。
やっぱその最初に出た2つですよね。
最初に出た2つ、
博報堂か、はい、何でしたっけ、電通か。
ああ、なんですか、熊日広告社とか出てこんですか。
出てこんですよ。
あ、そうですか。はい、マキャエリクソン博報堂とか出てこないですか。
知らない。
あ、そうですか。
広告代理店、
まあ、広告、
他に何があるって言うんですか。
広告代理店、
はい、
有
名どころは
朝通 DK、 ADK。
知らない。
知らない。朝日通信社と第一企画とかが全部合併してできた朝通 DK じゃ、アニメの世界じゃ有名じゃないですか。いまだに
皆さん知ってますか。
知りません。
知らないです。
そうだよ、だってアニメの制作会社の最後のクレジットに
ADK で、知らないんですよ。
もうこち亀とかさ、キン肉マンとかもそうじゃなかったから、結構いろんな作品出てきますよ ADK。 昔は読み子が多かったですね。読売広告社、読み子が結構で、まあいわゆる大手と言われるやつで、まあ、電博ね、電通と博報堂ね、はい、これはまあ大体に、まあ、あと大阪なんかでは大光があるじゃないですか。大光もでかいですよ。この間だって大光も定例打ちしてたでしょ、オリンピックのあれで、ね、で大光で働いてて今役者やってるのがあの人なんだっけ、京都出身の造り酒屋の息子は誰だっけ、なんとかの助
佐々木
蔵之助、
なんとかの助
が彼も大工だったんですよね。で、あとまあ昔で言うと、まあ大きなと東急エージェンシーもでかかったですし、でいろいろありますよ。それでそれぞれ得意分野があって、例えば出版物、なんだ、雑誌とかああいったの広告を得意にしてるやつとか、そのテレビ、ラジオ、新聞、その他いろいろ得意分野があって、で彼らっていうのは何をやるのかというと、要するに広告代理店ですから、媒体がまずありますよね。新聞やラジオやテレビやって、
そうですね、
その、広告物を人に見せる媒体、でそれは例えば看板も含めてです。昔で言うと銭湯の鏡、銭湯に鏡があってさ、そこに近所の時計屋だとかね、病院のね、宣伝が書いてあったんですよ。でその鏡の周りとか、その目に入るところにいろいろ、その何かこう広告物を、木田さんガタガタうるさいんで、ちょっとうるさいってくださいね。
取りさばいてます。
で
取りさばか
で例えばほら野球、その今その WBC なんかは、
はい、
ね、野球場の目につくところ、ありとあらゆるところに広告を
今、ね、
隙間さえあれば入れるじゃん。
ブルペンまで
なんかね、ブルペンでさえ広告入れてるから今。
フィギュアスケートも大概すごいですよね。
で、あと F1 なんかでもそのユニフォームがレーシングスーツにバーッと入ってたりとかあるわけでしょ、
はい、
だからそういう、それも一つ全部媒体ですよね。で、そこを探して、そこを広告の表現のその場に変えていくが会社、っていうのがまあ一つ広告代理店となって、あるいはそのテレビ局なんかでは、あるいは新聞社、雑誌社なんかでは、いわゆる広告のスペース、広告が出せる場所、あるいは CM を出せる場所、時間帯っていうのは決まってるわけですよ。で、その取り合いになるわけです、その、要は、そこの場所を、いかにいい場所を抑えるかっていうのが、広告代理店の腕の見せ所になってくるんです。で、うちはこんだけいいのを抱えてますってと。で、そこで、ね、じゃあ、お宅のスポンサーいいでしょう。ちょっとお高くなりますけど、これ、ここに出せますよ。みたいな感じでやっていくっていうことですよね。で、そうでない、中小の小さなところは何をするかっていう、二次代理店とか三次代理店っていうのがあって、広告代理店の代理店をやるんですよ。で、例えば、新聞社があって、新聞に広告スペース作りました。
はい、
で、それを抑えちゃうのが一次代理店です。
はい、
一次代理店は、そういうテレビ局とか新聞社と直で契約を結んでるんです。で、 で今度二次代理店というのがあって、二次代理店は今度その大手広告会社と契約を結ぶんです。ほう。でさらに三次代理店みたいなのがあるんですよ。で三次代理店になるともう言ってみるとヤクザの末端の組組織と変わんないですから、うん、もう要は上納金を納めるためだけに働いてるようなもんですよ。あ、ね、ちょっと前までの前島君ぐらいなもんですよ。
ですか、
こうピンハネされるために働く、
大丈夫ですか、
というね、
もう互いにしましょう、
でまあそういうね、まあ、この間夜中にあの前島君がキレッキレになってましたんですごいで、
もうね、もう限定公開になってますから、
限定公開になりましたね。
はい、
もう怖い怖い。
でともかくそういうシステムですよ。でね、でそこにね、その広告というものが出せるなら何でもいいっていう貪欲さがあるわけですよね。でそうなるとその大きなイベントとか何かそういうことになるともう本当に彼はもう必死になるわけですよ、うん、その最たるものがオリンピックであり、うん、あのいやその今度だったらおそらく万博もそうでしょう、うん、でその今の WBC なんかもまさしくそうなんですよね、うん、で WBC なんかはそのテレビで流せるその、まあ、放送時間の中でいかに CM をぶち込むかとか、うん、その会場にどんだけ広告を出すかとか、おそらくそれ以外のさまざまな媒体をいろいろとこう考えてはお金に変えていってるわけですよ、うん、でそれってまあすごいことなんだけど、これってそのある種ちょっと野放しに近い部分があるわけですよ、うん、その広告化できるんだったら何でもいいみたいな。でその広告に関しても広告です、コマーシャルですとか言ってんじゃなくて、なんかこう壮大なイメージ戦略とか、うんね、例えば国で言った時にうちの国はとってもいい国なんですよっていうのをこう他の人にアピールするためになんかとんでもないイメージアップ作戦を考えたりするわけですよね、うん、でその逆もあるんですよ。誰か気に入らない国をちょっとこう貶めてやろうみたいな、あいつらはひどい国だみたいなのをこうそういうふうにこう演出していくっていう、例えばそれの一つがさっき戦争の広告のどうのこうのっていうのをエグさんが言いましたけど、戦争の時に例えばイラン・イラク戦争なんかでも広告代理店がすごい暗躍していて、あの有名なところで言うと、あのどっかの病院で働いてた若い看護師のお姉ちゃんがあの米アメリカのなんか上院だか下院だかの公聴会で涙ながらにあのイラクの兵隊がどんなひどいことをしたかっていうの話をこうしたわけですよ。で、その病院の中ではその赤ちゃんがあの叩き殺され、うん、で、はい、女性はレイプされみたいな話をして、うん、はい、もうひどいなという、でところがそれが後で分かったのは全部嘘で、はい、で、あのその、あの広告代理店がそれを全部仕組んで、うん、そういうイメージアップ作戦をやってましたっていうのが後からやっぱ、うん、でそれに似たようなのはもう 今だってその、うん、もうあの松田さんの大好きな謀略説で言うならばですよ、うん、その、なんだロシアとウクライナの間でもお互いにそういうのを、うん、
やるでしょうね、
プロパガンダをやり合っちゃってると、
うんうん、ゼレンスキーだって多分広告代理店入ってんのちゃう、
いや入ってるんです、入ってるんですよ、うん、まあ、あの立派な広告代理店入れてるんですよ、うん、はい、でだからそういったことで、うん、その真実かどうかすらわからない、もう何でもいいやになってくると、うん、そのともかくあの一つ重要なのは広告代理店として大事なのは、うん、本当のことを言うっていうことを最大の矜持にしてもらわないと困るんですね。
そうですね、
あの例えばこの商品がありまして、うん、この商品はとても素晴らしいあの、うん、無農薬で、はい、ね、あの全くその毒が一切ありません、うん、はい、アレルギーの物質も入ってませんって、うん、広告出せばみんなそれ信用するわけです、うん、ところが中身は全然ただの違うもので、うん、あのそれを例えば口にしたら急に中毒が起きるようなものがあったりするとまずいわけでしょ、うん、はい、だからものすごい崇高な理念を持ってないと、うん、本来いかんはずなんですよ広告代理店っていうのは、うんうん、ところがそうじゃなくて金集めのことだけにこう、うん、金になればいいんだっていうなっちゃうと、うんうん、何でもいい OK になってくるんですよね、はい、でまだメディアの方はねメディアのルールってまだあるから一応放送局だったら一応放送法ってさ放送法いろいろちょっと今揉めてますけど、うん、でも一応まああるわけですよ制限が、あの例えば民放でも CM に割いていい時間帯の上限っていうのは大体お互いで決めてるんですよね、うん、それ以上は CM にできないんですよ、うん、で何とかしてそれをこう増やすための苦肉の策として今から30年近く前に定時スタートっていうのをやめたんですよ。
ああ、そういえば
夜9時2分からスタートとかあったけど、
そうそうそうそう、
あれで要するに番組を2つに1時間の間に2つの番組を入れたってことにすると、うん、CM の枠が実は増やせたんですよ。
あ、そういうことか、ええ、いやなんかチャンネル変えさせないために、うん、なんか中途半端な時間に始めちゃった
。ただみんながあの時間変えちゃったんで、うん、あんま意味がなくなってきたんですよ、うん、単にあの要するに CM 枠を増やすという、うん、でまあ、そういったことで果たしてその世界中の広告代理店の中にそのような正しい情報をうちはやるんだという矜持を持っているところがどれだけあるのかっていう、でそれをチェックする世界的な機関があるのかっていう、
ないでしょうね、その機関があったとしても、その機関が怪しいですね。
怪しい、怪しい。
だからもう要するにこの地球上は間違いなく広告代理店によって栄え、広告代理店によって滅んでいくような気がするんですよ。だからとんでもないものをこう日本じゃないですか、世界の人は生み出したのかもしれないなってい うふうに思うんですけどね。果たしてどうでしょうか。
うん、
まあ、皆さんもね、広告をぜひ、信用していただいて。
そうですね、
ジャロってなんじゃろ。
うん、
ジャロの CM って最近あんまやってます？あんま見ないですけどね。うん、公共広告機構。
うん、
もう思えばあの2011年の3月は
ひどかった。ポンポンもそうだし、うん、最近だったらあの何あの何だっけあのあいやもう
出てこない、
出てこない
ということで、
はい、
まあ本当ね、皆さんにとって広告というのはどうなのか。
はい、
あ、まあ、なんか広告を考える番組とかなくなったよね。
うん、
あ、広告の日ってあるんですけど年に1回、うん、で広告の日は昔はあの全チャンネル一斉に番組夕方やってたんですよ。あの広告の日スペシャルっつって4時ぐらいか4時5時の間の1時間ぐらい、あの北北海道から南は九州沖縄まで全ての民間放送が全部同じ番組を流すっていうのを、あの年に2回あるんですよ、あの同じ番組流すのが。その広告の日の特別番組と、もう一つは大晦日の行く年来る年、
はいはい、
これが昔は全民放統一番組だったんです、
うん、
でその日その日あのチャンネルを変えながら、あのこの放送局の色調整が悪いとかってツッコミを入れられたんです。で、その放送広告の日とかの番組なんていうのはものすごいあの実は面白い番組が昔あったんです、毎年、はい、あの確かあの時は久米宏さんだったかな、久米宏さんと小木正弘さんだったと思うんですけど、
はい、
が対談をするやつが確かあって、僕は録画して撮ってますけどね。でテレビとは何ぞやみたいな、テレビのその広告というものとその民間放送を真剣に考えるみたいなのとかやってたんですよ、うん、今だからそういうのがなくなったっていうことで自己反省ができなくなってるんですよね。やっぱ自己反省ができない組織って怖いですよね、やっぱ
またなんかぶっ込もうとし
てる。僕はあくまで一般論として、
ね、やっぱり間違いを間違いと認めて、
うん、そ
して
そうそうそう
次へつなげていくっていうのがね、
それがやっぱりやっぱあのどんな組織でも必ずブレや、
うん、
揺れというものはあるわけで、
ね、一ミリもブレへんってことはないってことですね。
そうです、はい、私なんか毎日何センチもブレて揺れて揺れ動いて、その中で何とかしてまっすぐ行こうというふうに努力をする、それが人というものですね。
ですね、はい、
メディアもそうあってほしい、そして政治もそうあってほしい私からのご挨拶に変えたいと思います。
どこから始めてもこっちに落ちるっていう最近
、最後のご好評を平上優子さんに聞いてみましょう。
え、私
まとめてください。
え、まとめるんですか。
はい、
はい、
私が、
うん、
え、
すごい大役を任されちゃう。
ブレますよね。
ブレますね。
でも1ミリもブレへん人もいるらしいです。
うん、い
や、それはありえへんやろ。
そんな人がいるんだ。
それはありえへんやろ。
うん、ということ
で。ちょっとずつブレていくんだよ。
そうですよね。
限定公開なんかしないよ。
はいさあ行きましょうか。では、一旦 CM に行きまして、この後も最後のお便りコーナー行きたいと思います。一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの本当、
内緒だよ。
ねえねえ、
待ってよ。
ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった
ー。いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。